ラジオアイヌ語ラジオ講座。この放送はアイヌ文化振興研究推進機構の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉と文化をお届けする番組です。講師は浦川アイヌ語教室の堀悦子さん。今日の講座は食べ物の第2回です。
イカタイアイヌ語ラジオ講座の堀悦子です。
イカタイ吉田真理子です。堀さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今日は食べ物の2回目で、昆布シトとシボルシト、チタタップの作り方を勉強いたします。
はい、
その前にアイヌ語の勉強をしましょう。ではケラアン、
ケラアン、
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 ケラアンというのは、おいしいという意味です。ケラアンナ、
ケラアンナ、
このなとついたときは、何々よとか、何々ねとか、だから、ケラアンナというのは、うまいなとか、おいしねとかいう意味になります。
はい。
次は、ケラーサク。
ケラーサク。
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 ケラーサクというのは、味がないという意味です。ケラーサクの。
ケラーサクの。
この、ケラーサクのののというのは、より何々という意味になります。ケラーサクのというのは、より味がないという意味になります。それでは縁の言い方を聞いてみましょう。遠山縁の言い方を聞いてみます。
ケラアン、ケラアン、ケラアン。
次に浦川縁の言い方を聞いてみましょう。
ケラサク、ケラサク、ケラサク。
では、ケラアンナという言葉を、
はい、
遠山縁の言い方を聞いてみます。
ケラアンナ、ケラアンナ、ケラアンナ。
ケラサクのの言葉を浦川縁の方から聞いてみましょう。
ケラサクの、ケラサクの、ケラサクの。
次に、ケラウェンという言葉を勉強いたします。
ケラウェン。
はい。ケラウェン。
ケラウェン。
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 このケラウェンというのが、味が悪いとか、味がまずいという意味になります。ケラウェンという言葉を、遠山縁の言い方を聞いてみましょう。
ケラウェン。ケラウェン、ケラウェン。
ケラサクノとケラウェンっていう言葉の違いについてお話しいたします。
はい、
ケラウェンというのは、味付けが悪い、味が悪いなとかいう意味になります。
はい、
ケラサクとかケラサクノっていうのは、味がないとか味が薄いなという時に使われます。
はい、
では次にケラヌという言葉を勉強します。
はい、
ケラヌ、
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 ケラヌ。
このケラという意味は、味をという意味です。
はい、
ヌというのは、見るとか感じるという言葉です。これは味見をするという意味です。誰かにこう味を見てくださいというときなんかは、ケラヌヤンって、
ケラヌヤン、
ケラヌヤン、
ケラヌヤン。
これは味を見てくださいということときに使います。
ヤンがつくと何々してくださいというふうになるんですか。
そうですね。縁の言い方を聞いてみましょう。浦川縁の言い方を聞いてみます。
ケラヌ、ケラヌ、ケラヌ。
では次に昆布シトの作り方をお話しいたしましょう。
はい、
昆布シト。
昆布シト。
昆布というのは昆布のことです。シトというのは団子のことを言います。それでは材料からお話しいたします。身の厚い昆布、30センチくらいのものを5、6本、だいたい100グラムぐらいになります。それを用意します。米の粉、または上新粉、250グラムくらいの3本くらい。その他に砂糖200グラム。これは好みによります。昆布を揚げるためのサラダ油500グラムくらい。この4種類です。では、作り方に参ります。まず、新聞の上にクッキングペーパーを敷いたものを用意しておきます。
はい、
そしてガスにフライパンを乗せ、サラダ油を入れます。中火くらいに熱しておきます。で、先ほど用意しておいたよく乾燥した昆布を何枚かずつサラダ油の中に入れます。で、焦げやすいので、プツプツっていったらすぐに揚げます。全部揚げ終わったら、臼またはすり鉢に入れ細かく砕いて、だいたい22センチくらいの鍋にその砕いた昆布の粉を入れます。
はい。
で、その砕いた昆布の粉の中に水をだいたい 200cc くらいを入れ置いておきます。で、しばらく してからその昆布の中に砂糖を入れて火にかけます。ヘラでよくかけ混ぜて、
はい、
練ってタレを作っておきます。これは後で茹でた団子を絡めるためにそのまま置いておきます。次に団子作りに移ります。
はい。
米の粉または上新粉をボウルの中に入れ、
はい、
熱い熱湯を少しずつこう垂らしていきます。
はい。
で、菜箸でこう熱いのでね、やけどしないようにこう混ぜて、はい、その粉に熱湯を吸収させていきます。
はい。
吸収させて、もう手で触っても大丈夫だなと思う頃合いを見て、手でよくこねて、パンを作る時のこねるようにこねます。
かなりこう一生懸命こねるんですね。
そうなんです。粘りが出ると柔らかくて美味しい団子になりますので、よくこねます。で、こねた団子を棒状に伸ばしていきます。
はい。
だいたい直径3、4センチくらいで、厚さ、1センチくらいかな。それくらいの大きさでこう平らな団子を作ります。その団子を3リットルくらいの、お湯を沸かして、こう沸騰してきたら、その中に先ほどその団子を5、6個ずつ入れていきます。そしてその団子がふわーっと浮いてきます。
はい。
ね、浮いてくると、もう団子が煮えたよっていう合図になります。で、その茹で上がった団子を網にすくってザルなどに水を切っておきます。その団子を先ほど作って置いといた昆布のタレ、そのタレの中にその茹で上がった団子を入れて混ぜ合わせるんです。で、真っ黒系なんですけども、とっても味がいいんです。次にチポルシトの作り方をお話しいたします。
はい。
チポルシト。
チポルシト、
これは魚の卵の団子という意味です。
はい。
チポルっていうのは鮭とかマスとかの卵のことを言います。シトというのは団子です。このシトは先ほど昆布シトに使った団子と同じ要領で作ります。
はい。
チポルシトのそのタレの方だけを説明いたします。まず材料は筋子を 100g ぐらい、あと米の粉 250g のを3本くらい、砂糖がだいたい 20g くらい。これは好みによる、んです。だいたいこれぐらいで3人家族とか4人ぐらいは食べれます。で、作り方をお話します。鮭の卵、筋子とかイクラをね、鍋に入れて、それを弱火にかけて、しゃもじなどでぐるぐるぐるぐるぐるとこう潰すように、2、3分くらい火を通して、
はい、
イクラとかね、生臭いのが嫌いな人は砂糖をちょっと入れるとその生臭みが消えるんですよ。昆布シトの団子のように作った団子をその タレの中に絡めて食べるのがチポルシトと言います。次にチタタップの作り方を話します。チタタップ、
チタタップ、
このチタタップというのはたたき料理のことを言います。
はい。
チというのは私たちがという意味になります。たたっていうのは細かく刻むとかこう叩くとかそういう意味になります。その最後のちっちゃいプッっていうのはものという意味です。
はい。
これはいろいろ鮭とかあのいろんな魚でもできるんですけども、今日はキンキのチタタップのお話をいたします。材料キンキ1匹20センチから25センチくらいのもの、長ネギ10センチのが1本ですね。で、焼き昆布20センチくらいの1本、塩一つまみと、大体これくらいの材料を用意いたします。次に作り方をお話しいたします。
はい。
生きのいいキンキを鱗と内臓を取って、きれいにこう水洗いします。頭を切り落として横に、それも使いますので横に置いときます。そしてその魚を三枚におろして、刺身のそのおろした身を刺身のようにこう1センチくらいにこう切っとくんです。で、まず先ほど三枚におろした中骨の方から尻尾も全部あの叩いていきます。で、少しずつ頭も使いますので頭も少しずつその中骨に混ぜて叩き込みます。こうザラザラと骨の感じがなくなるまで叩きます。その間に身も少しずつ混ぜながら、あの叩いていきます。で、叩いて置いとく間に、ガスに火を入れ、弱火の火で昆布をこう引っ張ってね、こう伸ばした昆布をガスの上でこうこんがりと焦げないようにパリパリとなるぐらいにこんがりと焼いていきます。
はい。
で、焼いた昆布をその先ほど叩いた魚の細かくしたものの上で手でぐしゃぐしゃぐしゃぐしゃっとこう揉み砕きます。
はい。
うん。そしてその揉み砕いたものを混ぜ込むようにしてまた叩きます。で、次にネギをこうだいたい1センチくらいにざく切りにしたものを魚と昆布を叩き込んだものの上からまたそのネギを上に乗せてまたそれを叩いていきます。
はい。
塩を一つまみくらいこうパラパラっと混ぜてまた叩き込みます。で、その叩き込んだものを別な容器に、まな板の上から別な容器に入れて冷蔵庫などで冷やしておくと味が馴染んで味が回ってきてね、さらに美味しく食べられます。